松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストはかなえ税理士法人代表、そして不動産投資専門の税理士かなえ豊さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします、は
い、お願いいたします。
実は2度目ということで、私
そうですね、
すいません気づけずで、
いえいえとんでもないです。
あまりにもスリムでかっこよくなっていた、はい、前もかっこよかったんですけどもね。いえいえ、
だいぶ変身しましたよね。
変身しました。
はい、
頑張って絞られたんですね。
はい、半年かけて、CM で有名な、
ええ、
はい、ザップで、
うん、なんとかザップですね。
はい、はい、15.5 キロ一応ダイエットしてなんとか、はい、
松本さん、あそこで成功している人見たことありますか？
はい、私見てる限りだと元に戻ってる方が多いなって印象があったんですけど、
なん
かもうその域を超えてる感じですよね。
本当ですよね。
解禁して1ヶ月半経つんですけど、はい、ちょっと戻ってますね。
本当ですか？
ちょっとだけ戻ってます。
でも 15.5 キロってすごいですよね。
はい、すごいですね。また若返ってますよね。
若返って、ね、なんかお肌もピカピカ、CM のようにアフターの人が来たみたいな感じします。すごいな。でもすごいこう頑張って、あと我慢強かったり、なんかね、根性がないとできなさそうな気がしますけど、
あとこうセルフコントロールする技術とか、多分そこら辺がすごい大事なんですかね。
そうですね、やっぱ最初の2ヶ月が結構しんどかったですかね。はい、
自分に強くなきゃできなさそうな感じがしますけど、うん、はい、そんな、かなえさんなんですが、
はい、
税理士さんということですが、税理士になられて今もう何年ぐらいになるんでしょうか？
はい、税理士になってから20年になりますね。
20年、
はい、
その前はまた違う仕事を？
そうですね、4年ほど、26歳から30歳まで、学校で勉強してまして、でその前は大学卒業してから3年間は広告代理店の営業マンやってましたね。
その広告代理店をこう選ばれたっていうのはどんな理由があったんですか？
そうですね、それはですね、はい、大学時代に、
はい、
バイトを、
はい、
ドミノピザでバイトしたんですけど、
はい、
そこの社員さんがもともと広告代理店の人間だったみたい で、
はい、
でその人に、かなえ君向いてるんじゃないみたいな、
はい、
で僕はもともと独立志向が強かったので、
はい、
そこだったら独立できるかもと思って入ったのが最初でしたね。
はい、それでその業界に入られてみて、お仕事としてはどんなお仕事をされてたんですか？
ですね、大阪の中小の広告代理店だったんですけど、はい、交通広告って言われる分野で、はい、例えば電車の中の中吊りであるとか、
はい、
あるいは駅のポスター看板、その辺の枠を提案しながら売るっていうような仕事でしたね。はい、
どうですか、その仕事をされていた中でこう充実感とか楽しさっていうのは？
そうですね、はい、飛び込み営業とかもあったんですけど、はい、最初やっぱり辛かったですね、
はい、
行くと名刺も本当に受け取ってもらえないとか、
はい、
そういうことも多々あったんですけど、同期で一応営業トップになりまして、
や
っ
ぱ
その時は、はい、新人賞もいただいて嬉しかった記憶がありますね。はいはい、でもその時の経験が結構その、へこたれないというか、
はい、
メンタルは強くなったように思いますね。
営業トップ、
税理士事務所をね、はい、今経営されてらっしゃって、そのような経験を持ってる方がどれだけいるかってかなり少ないでしょうね。
いや、営業されてた方はやっぱりこの業界は少ないと思いますね。
ですよね。
はい、
足で動いて飛び込み営業までしていた税理士さんっていうのはあんまり聞かないですよね。ね、
その開拓力を持って今経営されてるのは絶対的に強いですよね。
そうですね、ただ飛び込み営業は税理士として独立してからはしてないですよね。
そうですよね。
逆に言うと、営業をせずにお客さんが来てもらえるような仕組みを考えようと思って、それでやってきましたね。はい、
先ほど独立したかったとおっしゃってましたけど、それは税理士になりたかったというわけではないということなんですね。
そうですね、
うん、
幼少期に結構、貧乏な家庭でシングルマザーで育てますので、やっぱりもっとこう裕福な暮らしをしたい、成功してお金持ちになりたいというところから、何か独立してお金持ちになりたい、単純にそういう形ですね。
純粋な目的ですね。分かりやすいですよね。なんか綺麗事ではなくね、
はい、
そこからの努力で。
そうですね、
資格、税理士の資格って難しいですよね。
はい、そのはずです。ちなみにその税理士になろうと思ったのは、
はい、
広告代理店の 期間で何かご縁があったりとか、
はい、
あの漱石によってとか何かあったんですか？
そうですね、もう航空大体1年ぐらいで、はい、まあ、この業界では難しいかなと思ってたんです、はい、
うん、
で、うちの祖父がソロバン教室を神戸で立ち上げたんですけど、はい、その祖父がもともと税理士になりたかったんですね。
あ、そうなんですね。
でもなれなかったということがあって、はい、で、まあ、その祖父の思いとか、
はい、
あと親友が大学時代にいたんですけど、はい、その親友が大学4回から公認会計士を目指し始めて、
はい、
で、まあ、そこで将来一生同じような仕事せえへんかということで、その親友から誘いで税理士になったらどうやみたいな、まあ、そういういろんなきっかけで税理士を目指すことになりましたね、
は
い。
親友にどうやと言われてうんって言って試験受けてなれるっていうのは、まあ、それ簡単な会話ではなれるような話ではないです、はい、今もその親友さんと一緒にお仕事されてらっしゃるんですか？
あ、仕事は特にはしてないんですけど、うん、彼は、公認会計士になって、うん、今は独立して税理士業をやってますね、はいはい、ですのでよく本当に年に 3,4 回は一緒に飲みますし、
うん、
はい、非常に仲のいい親友ですね。
親友同士でお話、会計士さん、公認会計士さんと税理士さんでどんな会話するんだろうと思いながら、
いや、ばかな
親友というところでね、
はい、
だけどそのおじい様がなれなかったものになったということで、おじい様も相当喜ばれたんじゃないですか？
そうですね、あの私は税理士になるために大学院に行ったんですけど、はい、その大学院の費用とかは、うちの祖父母が出してくれて、
はい、
やっぱりなった時にはすごい喜んでもらいましたね、
はい、
はい、
夢を孫が叶えてくれたというような感じでしょうかね。
そうですね、はい、
なんかドラマみたいだな。
そうですよね。まあ、そこから不動産の投資の専門というところに特化しているということで、は
い、
こちらまた次週聞いてみたいですよね。
そうですね、
どうしてそうなのか、は
い、
きっかけとかね、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所弁護士の柳井仁文さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
東京からいらっしゃいました。
柳井さん、もともとご出身って大阪でした
っけ？はい、大阪まで、うん、大阪育ちなんですけど、
はい、
まあ、大学から東京に移りまして、
はい、
それ以来はずっと今も東京で住んでおります。
高校もこちらですか？
はい、そうです、まあ、西宮の高校、
はい、
中高は西宮の方に、うん、阪急と阪神を乗って通ってました、はい、
あの超有名な進学校ってとこですね。
いやいや、
なかなか行けないところですよ。
いやいや、
関西人として、は
い、
あのよく存じております、
はい
はいはい、そんな柳井さん、はい、松本さん、なんと、はい、元々弁護士ではなかったということで、
すごい経歴ですよね。前職
が、
そうですね、ちょっと異色かもしれません。
元々新聞社にいらっしゃったんですか？
最初、そうですね、産経新聞という、
はい
はい、新聞社の記者になりました。
OBC ラジオ大阪でもいつもお世話になっている産経新聞さん、
ちなみに同じグループですからね。
そうですよね、
はい、
大学に入られ、あ、ごめんなさい、大学からその新聞社に入られるときに、どういう思いでこうその職場を選ばれたんですか？
そうですね、まあ、いろいろと、まあ、世の中を、
はい、
関心が、まあ、いろいろあったので、
はい、
まあ、それを取材したりする、あと、まあ、物を書くのが好きだったので、
はい、
まあ、向いてるかなと、
はい、
まあ、当時はそう思って入りました、はい、まあ、経歴見ての通り、はい、割と短く辞めてしまってるんですが、
はい、実際こう入られてみてはどうだったんですか？
いや、まあ、それはそれで、はい、楽しかったんですけれども、
はい、
ちょうど新聞記者やりながら、まあ、裁判担当をやったんですね。2年目だったかな、
はいはい、
それでやはり世の中をいろいろ法律というものが非常に、うん、重要だということと、まあ、ちょうど当時司法改革というか、まあ、法科大学院ができたりですね、大きく司法制度が変わるところだったんですね、
はい、
まあ、そのタイミングでちょっと思い切ってこちらの世界に移ろうということで、はい、まあ、2年ほどで新聞記者は退職して、まあ、今に至っていると弁護士になりました、うん、はい、
その弁護士への野望というのは学生時代とかもあったんですか？
いや、全くなかったんです実は。だから大学時代もなかった。だから法律を勉強しだしたのは新聞記者になった後ですね、まあ、新記者をしながらやっぱり警察とか裁判とか、はい、まあ、全てに法律が関わってくるので、
はい、
そこから勉強し始めて はい。
そんな簡単に弁護士ってなれるんですか。なりたいと思って試験受けたら合格するものじゃない。
ってことは新聞記者時代に、はい、あの担当が別の分野だったら、はい、もしかしたら今の場所にいないかもしれない、
うん、そうかもしれません。
そうですよね。
そうですね。影
響を受けてということですもんね、うん、はい、まあ、そこから誰もが知る慶応に、
はい、再びですよね。もともと慶応 です、
ね、法科大学院のロースクールっていう、はいはい、当時始まった制度で、はい、
弁護士になるために
そうですね、
ということですよね、
はい、
そしてかねて合格もされているということで、
はいはい、
同じ年にね。
ちなみにこの新聞社、まあ、誰しもが知ってるすごい有名な新聞社に入られて、そのまた大学院に通って弁護士になるということに関してご両親などのお話はどんな感じだったですか。
いや、まあ、それはいいんじゃないというか、
はい、
基本的には、まあ歓迎というかいうことでしたね。あとは、まあまあ、自分のやりたいことということでね、はい、やっていくということで、ただ、まあ、私はまあ今でももちろん弁護士ベリーベストで所属してますが、ちょっとまた変わった弁護士になってしまいまして、
はい、
いろいろまた取材をしたり記事を書いたりですね、
はい、
またそのちょっとジャーナリスト的な活動も今やっておりまして、うん、そんな話もさせていただければなと思ってはいます。
弁護士が書くジャーナリストの記事、
そうですね、
それは何がきっかけでそのようになりだしたんですか。
きっかけはですね、はい、まあちょうど今こうお話をしているタイミングは兵庫県知事選が終わった直後なのでホットですけども、
はい、
いわゆるデマっていうか、
はい、
いろんな情報がこう氾濫する、
はい、
そのきっかけになったのが僕は2011年の311、
はい、
その福島原発事故をめぐるいろんな何が本当かよく分かんない、うん、あれ2011年でした、はい、でこれからこういうことがもっともっと深刻になるんじゃないかと、うん、まあ、ネットの時代がもっともっと発達していきますから、そういう意味で、うん、こういったその何が事実かということを、まあ、きちんとやっぱり検証していく必要はあるんじゃないかということで、うん、まあ、そういった分野についていろいろちょっと勉強し研究したり、あるいは調査を始めたという経緯があって、うん、まあ、それでいろいろまた記事を出したりするようになりました。はい、
また再びということですね。
そうですね。
その話というのは弁護士になった後にそういうことをやりだしたってことなんですか。
なった後の話です
ね、 ですね、
なったしばらくは普通、まあ、ちゃんと弁護士のみに専念してはいたんですけれども、はい、途中から二足わらじになったという、
記者魂がメラメラと、
また
これは書かずには俺がやるみたいな
弁護士も書いてばっかりの仕事なんですけどね、書面をね書く仕事なんですけれども、
はい、裏方でね、裏方でね、
そうですね、そうですね、
みんなに知らせたいことがあるぐらいの感じでしょうかね。
そうかもしれません
ね。本当なんか天職に出会えたって感じなんですかね。
まあ、書くということに関してはそうかもしれません、はい、
うん、弁護士であり記者である、はい、柳井さん、今月ますます楽しみでございます、
はい、
次週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。